レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社オスカー JJ 取締役管理部門長藤谷源一郎さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
藤谷さんはどのようなお仕事をなさっているんですか？
はい、取締役管理部門長として、はい、財務経理人事総務の統括をしております、はい、オスカー JJ としましては、はい、オスカーホーム、はい、スマイルオスカー、はい、グリーンステージ、はい、オスカー不動産という4つのブランドを持っている総合的な会社になります。一つずつ説明しますと、オスカーホームが新築の請負い住宅をやっている部門です。もう一つのブランドスマイルオスカーが増改築の担当している、まあ、ブランドになります。あとはオスカー不動産というのは宅地の販売であったり開発、そして建て売り住宅の方を扱わせてもらっております。でグリーンステージというブランドにつきましては、はい、まあ、県内にあります小さな小型のショッピングセンターですね、うんうん、グリーンモール山室であったり、はい、グリーンバレー大沢の、はい、アップルヒルウォーズ、こういったショッピングセンターを、うん、まあ、運営管理をさせていただいているブランドになります。
そうするとかなり業態は広いわけですけれども、その中で全体の財務ですとか経理ですとか、あと管理部門というとその人材育成とかそういうものも入ると思うんですけれども、大変ではないですか？
どんな仕事でも大変だとは思いますが、はい、まあ、おかげさまで250名を超える従業員がおりますので、はい、そちらの皆さんのまあ給与であったり勤怠の管理はもちろんですけども、はい、あとはどうしても不動産というものを扱っておりますので、はい、まあ、借り入れ等々も発生いたします、うん、まあ、銀行さんの折衝をまあ財務チームと一緒にやらせていただいております、
は
い、
そうですか。でオスカーっていう社名の由来なんですけれども、これはどういう意味なんでしょう？はい、
もともとがですね、1975年にホームセンターオスカーとして創業させてもらったのが、はい、まあ、弊社の由来でございます、はい、まあ、その時に集まっていたメンバーのアナグラムと申しまして、はい、岡本、はい、杉野、柿沢という3名と、はい、私の父であります、はい、創業者の藤谷和彦、はい、4名が集まって、はい、このホームセンターオスカーを最初にさせていただきまして、この名前を取ってオスカーという名前にさせていただきました。
そうなんですか。藤谷さんの F はどこに入ってるんですか？
この伸びている棒だと本人は申しております
そうなんですか、はい、なるほど。そうするといろんな皆さんでこう立ち上げられた会社が今オスカーといういろんな業態を持つ会社になってるんですが、どちらかというと私の意識の中ではお父様の和彦社長っていうのはいわゆるベンチャー企業家っていうふうに捉えてたんですけれども、そういうお父さんの創業の理念とか、それからお父さんの姿勢から学ばれることとかっていうのはありますか？
創業者としては、まあ、一代でここまで会社的には規模が大きくなりましたので、尊敬するところは多々あります。はい、まあ、当然、詩人としては嫌いなところもたくさんあるんですけれども。はい
常識にとらわれない会社っていうのが、なんか一つの形っていうふうに伺ったんですけれども、それはどういう意味なんですか？
はい、もともと創業がホームセンターという小売りの業態で始まったわけですけど、はい、それを川間さんと合併した後、はい、やりたいことが他にできて、まあ、それを一旦置いて、はい、今の業態をさせていただいていると思います、はいはい、まあ、そういった意味ではそれに固執することなく変えていけるっていうのは、先ほど申された、まあ、経営者としての資質としては尊敬できるところかなというふうに思ってますし、はいはい、まあ、お客様のためには会社っていうのは変わり続けていかなければならないなというふうに思っております。それとあとは住宅業界の中ではやっぱり昔ながらのやり方をやってらっしゃるところも多いかと思いますが、うん、まあ、我々はまあその新規に出てきた企業でございますので、うんうん、まあ、お客様のために新しいことをいろいろできるのではないかと思っております、
うんうん、新規事業者というふうにおっしゃいましたけれども、もう30年40年っていますよね、
はい、おかげさまでオスカーホームもかなり長くなってまいりました、はい、まあ、オスカーホームとしましては、まあ、どこがスタートというのは難しいんですけども、もともとそのホームセンターオスカーをやっているうちに、はい、まあ、こういう雨どいであったり、はい、トイレの部材も売っておりましたので、はいはい、取り付けてくれないかというふうなお客様の声から始まっていったのがオスカーホームになります、うん、はい、 でだんだんだんだん業態が大きくなっていきまして、はい、あのモデルハウスを作って住宅を提供するようになったのが、うん、まあ、オスカーホームの始まりですかね。
あ、そうですか。あの小売業のホームセンターオスカーっていうのは私たちから見るといわゆる流通革命みたいな感じの業態でしたよね。富山ではもう珍しいと言いますか、その当時としては非常に珍しい。でそういう形をその取ろうとされたのはどういうふうなきっかけがあったというふうに伺ってらっしゃいますか。
これは創業者の藤谷がよく言うことなんですが、当時ホームセンターっていうのはアメリカで流行り始めたと、はいはい、きっと日本にも来るなということで勉強会があったらしいんですよ、これに参加させていただいたのが始まりだというふうには聞いております、はいはい、
そうですか。その勉強会に行かれたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
まあ、当時ドイトさんというのが日本で初めてホームセンターを作られたんですけども、まあ、そちらの会が中心となって、まあ、これから流行っていくということでたくさんの人が集まってらっしゃったそうです、まあ、そこに行こうというきっかけはもともとがアメリカの方で、まあ、工場をやっていた祖父の末っ子として育ちましたので、まあ、何か自分でも商売をしようということで、まあ、たまたまアンテナに引っかかってきたのがそのホームセンター業界かというふうに思っております、
まあ、たまたまアンテナに引っかかったと言われましたけれども、まあ、かなり先見の明があるというかものすごいこうなんていうんですかいろんな決断をされてきてるんだろうなと思うんですけれども、そのあたりどんなふうに思ってらっしゃいますか。
まあ、実際に会社を経営するっていうのは決断の連続で、まあ、表面上はそうは見えないかもしれませんけど至るところでそういうことを重ねているんだなというふうに、まあ、そばにいて、まあ、感じることもあります、まあ、そのうちの一つが一番大きなうちの転換点ですよね、はい、その小売をやめてデベロッパーになると、この開発業者になると、はい、その中にショッピングセンターをやってみたいであったり、はい、街づくりをしてみたいというところが川間さんとなかなかそこに注力をしていただけないこともあったので、富山に戻ってきたというのが始まりだと聞いてます。
そうするとその街づくりというのが一つのキーポイントなんですね。
そうですね、当時そのホームセンターの業界を勉強するために、アメリカによく出張に行っていたんですけれども、その時に見たアメリカの住宅がやっぱり日本の住宅に比べると豊かであるというふうに感じまして、はい、まあ、一棟一棟がやはり大きくて敷地も大きくて、まあ、何よりもびっくりしたのが、まあ、プールであったり、はい、電動のオープナー付きのガレージであったり、非常に素晴らしいなということで、ぜひ富山の地でもこういった住宅を提供できないかというのが最終的な目標かなというふうに思って、ただ今がそのアメリカが一番いいとも考えておりませんので、まあ、アメリカに限らずいい住宅いい建材があれば取り入れていきたいなとは思っております。
まあ、そういう意味では家というものだけにこだわらないでその町全体を作っていこうというそのオスカーさんの姿勢なんですけど、それはすごいなというふうに私たちも思って見てますけれども、その町づくりでいくつかの例がありますね。あのオスカーさんの作られたところ代表的なところはこちらなんでしょう。は
い、まあ、富山県内で玉泉という宅地がございまして、これ富山県の南部にあるんですが、まあこちらの方は宅地だけで400を超える区画を販売をさせていただきまして、あとは府中町の方で響の森という宅地を提供させていただきました。これは少し規模が小さくなって、あとはもう一つ高岡市の中曽根というところでも宅地の提供と商業施設の提供もさせてもらいました。
そういう意味でそのショッピングモールもそういう街づくりの一環として捉えていらっしゃるっていうことなんですね。
はい、なかなか一緒にすることは難しいとは規制上あるんですけども、まあ、ショッピングセンターと宅地というのは併設していると、都市を取って車に乗れなくなった時に、はい、まあ、非常に便利な街になるだろうということで、まあ、やらせてもらったのが先ほどの中曽根であったり、はい、まあ、石川県の七尾市の小島町というところですね、こちらベイモールという名前をつけているんですけど、こちらの方もまあ本当に併設をしておりますので、まあ、歩いて2分のところに買い物できるところがありまして、我々の提供するショッピングセンターというのは基本的にはスーパーマーケットさんとドラッグストアさんを核とした小さなショッピングセンターになります。ですから、まあ、買い物はすぐ終われるかなというような商業施設になりますので、まあ、そういった意味でも便利なのかなと思っております。
そうですね、これから高齢化社会がどんどん進んでいくんですけれども、膝が痛いとかちょっとしたことで歩けないとかっていう方々も結構出てくるので、そういう意味ではスーパーマーケットとドラッグストアっていうのは一番いい形態なのかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。
はい、あの2014年に社名を 株式会社オスカーからオスカー JJ に改称されてますよね。これはどのような理由なんでしょう。何かこう狙いってものはあるんですか。
もともとですね、株式会社オスカーホーム、これ会社化してたんですけど、はい、もう一つが株式会社グリーンステージという2つの、はい、まあ、会社がございまして、はい、まあ、その2つを1つにして会社の組織を小さくしようと、う
ん、あ、はい、
実はこれ合併するまでなかなか意識が一緒じゃないんですね、うん、あの同じグループなんですけども、うん、まあ、会社が別々だとどうしても意識が別になってしまうというのがありまして、まあ、そこを一緒にすることによって、まあ、そこの意識の共通化を図ろうということと、まあ、当然ポストが減るので、まあ、大変だとは思いますけど、命令系統がはっきりしやすくなるというメリットがございます。
意識が違っていたものを2つ合わせて融合するっていうのに、それなりに管理部門では大変だったんではないんですか。
まあ、準備から含めると非常に、まあ、コストも時間もかかりますので大変ではありました。ただ元々がですね、まあ、弊社は分社化ブームの時に8社ぐらい会社がございまして、まあ、それぞれの地区であったり製造の会社というのを作ってあったり、あとは不動産の会社であったり住宅の会社であったり増改築の会社であったり、いろいろと部門をたくさん分けまして、はい、一時期社長が8人おりまして、石を投げたら社長に当たるという会社でございました。
そうなったんですか。それも順番に整理統合しながら最後2つに残ったっていうことですか。
そうですね、やはり先ほどの個々の意識が強くなりすぎて、うん、はい、自分の会社さえ儲かってしまえばいいやという考え方になって、はい、周りのことを考えなくなっていきやすいんですね、うん、このやり方は、はい、まあ、それぞれが全部すごい力を出せばいいんでしょうけれども、うん、どうしてもそういう風になってしまって周りが見えなくなるっていうのが分かってきましたので、うん、まあ、ここについては経営陣としては失敗だったという風に認めて、少しずつ統合をして最後に統合をさせていただいたのが株式会社オスカーホームと株式会社グリーンステージになります。
これから会社をこう担っていかれるわけですけれども、
正直私が担うかどうかはまだ決まってませんし、うん、はい、まあ、それぞれ取締役がやらなきゃいけないことをやっていくだけかなというふうには思ってますが、どうしても人間いつかはあちらの世界に行きますので、はい、まあ、その準備だけはしておきたいかなと、はいはい、あとはそういう覚悟は常に持っておきたいかなとは思っております。うんう
ん、でその中でもし自分がオスカー JJ という会社を担った時にどんな会社にしていきたいと思ってらっしゃいますか。
まあ、今までの踏襲になるところが大きいのですけども、うん、単なるものを扱うだけの会社ではなく、うん、それの周り全部を含めた、まあ、サービスも含めたことを提供していけるような会社になるべきだというふうに私は考えております。うんうんうん、もう一つよくうちの会社であるのが、うん、一坪いくらという言い方をするなというふうに言っておりまして、実際問題住宅というのは土地があって建物があって、うん、はい、その周りの付帯設備があって、うん、価格が決まるんですけども、うん、それを単純に坪数で割ったからといって正しい数字はないと、うん、一坪あたりにいくらだから安い、はい、高いということは判断できないなと、うん、出来上がったものがどういう住宅なのかを見て価格って決まるものであるからこそ、そういう割り算をするなというふうには言っております。うんうん、まあ、実際なかなかやっぱり皆さんどうしても買うとき一坪いくらって言ってしまうんですけども、まあ実際それぞれ中身全く違うわけですから、まあこれ出来上がりでいくらというふうに表示をして、まあそれで買っていただければ値付けが間違っているということかなというふうには思ってます。ただその見積書での駆け引きはしませんので、あのそこで値引いたからうちに来るとかそういうことはないというふうに思ってますね。基本的には一度出した価格を守り続けるというのがうちの会社になります。
なるほど、それはでもとっても大変なことだと思うんですけれども。
そうですね、営業マンからはもう少し値引きできれば取れたかなっていうのはよく聞きますけど、そこはもうポリシーを持って勝負をしていくしかないかなというふうに思っております。
例えば家を売ったりとか建てたりとかってされるお客様に対してその資格とかっていうのはあるんですか。
まあ、当然建てるにあたっては一級建築士の、はいはい、そういったものもありますし、はい、住宅の不動産を販売するにあたっては、うん、宅地建物取引主任士という資格が必要になりますので、はいはい、まあ、重要事項説明にはそういったものがもちろん必要になります。
そういう資格を入社したら取らなくちゃいけないっていうものはあるんですか。
取らなくちゃいけないというものはないんですけども、取った方が、まあ、お客様に自信を持って説明できますよというのも実際あります。実際問題に営業マンが宅地建物取引主任士を持たなきゃいけないということはないんですね。ただ先ほど言った、まあ、契約書であったり重要事項説明にはその資格を持ったものが当たらなきゃいけませんので、まあ、それは必要となってまいります。 で人数が当然少なくなっていくと、免許が当たらなくなりますので、うん、まあ、そこはまあ管理部の総務の方がまあチェックをして、はい、宅建主任士が何人いるかっていうのはチェックをしております、
うん、で会社としてもそういう資格を取ることを奨励はしてられるんですか？
奨励はしております。ただなかなか難しいので、私自身も去年チャレンジしましたが、はい、点数が足りなくて、涙を飲みました。
そうですか。
今年もちょっと自信がございません。
頑張ってください。
ありがとうございます、
ご趣味は自転車とそば打ちとあとゴルフですかね？
まあ、最近ゴルフの方はあまりやっておりません。上手な方を見ていると、はい、まあ、かなり時間を使わないと私の運動神経ではそこまでたどり着かないかなというふうに悟ってしまいましたので。
どれぐらいのレベルを目指してらっしゃるんですか？
一時期シングルまで慣れたらいいなとは思っていたんですが、はいはい、その一歩手前ぐらいで挫折をしております。
でゴルフよりも最近は自転車ということで。
そうですね、自転車を勧められてまだ1年ちょっとなんですけども、うん、昔乗っていた自転車に比べると格段に進歩したかなというふうに思ってまして、はい、うん、はい、まあ、乗るだけでも楽しいですね。
何かクラブかなんかに所属して走ってらっしゃるんですか？
まあ、クラブに所属しているかどうかっていうのは微妙なところがあるんですが、うん、まあ、自転車を勧めていただいた方が、うん、この自転車屋さんはいいよと言ってくれた自転車屋さんがございまして、うん、はい、南富山にある倉川さんというショップなんですけども、はい、そこに今サークルのようなものがありまして、うん、あ、はい、まあ、そちらの方が月に1回、まあ、ここに行こうよというのを決めて走っていらっしゃるので、はい、うん、最初はそこに参加をさせていただいて、はい、まあ、集団走行のマナーであったり、うん、走り方を教えてもらってだんだんハマっていきました、はい、その倉川さんのクラブであったり、まあ、県内にいくつか自転車屋さんのクラブがあるんですけども、うん、まあ、そこはやっぱりユニフォームといいましょうか、はい、ジャージってサイクルジャージっていうのがあるんですけども、はい、皆さんそれを着ていらっしゃるんで、まあ、どこの所属か一目瞭然という感じになってます、はい、
見た人が見れば分かる、はい、っていう形。
私は一人で自分でオリジナルのサイクルジャージを作って着て走ってますので、はい、実は会社の名前のオスカーというのをつけて走ってるので一人で宣伝をしております。
そうですか。
会社から1円も出てないんですけど。
でもそれはすごい一番いい宣伝になりますね。
そうですね、実際そのグランフォンド富山に出た時に、うん、私オスカーの家に住んでいますという方に声をかけていただいたり、はい、あ、まあ、エイドの方で、取引先ですという話をしていただいたり、はい、本当、まあ、このジャージを着ていて、まあ、恥ずかしいんですけども、うん、良かったなと思ってます。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
ですね、1983年に発売されたアンリさんのキャッツアイという曲をリクエストしたいと思います。
それは何か思い出があるんですか？
まあ、実は自分で初めて購入したレコードで、しかも唯一のレコードになってまして、まあ、これが思い出深い理由です。その後は CD がレンタルビデオ屋さんとかでもまあレンタルされるようになって、まあなかなか自分でレコード買うことがなくなりまして、まあ CD に移っていったのもあって、まあ唯一のレコードになったっていうのは記憶に残っております。
そうですか。
お届けした曲はアンディでキャッツアイでした。
ホームページの採用情報にオスカーが採用にかける思いっていうコーナーがあって、そこに価値観を共有し一緒に成長できる人と働きたいとありますけれども、具体的にはどういう人材を頭に置いてらっしゃいますか？
我々まあ働くにあたってお客様に対して正直素直、うん、謙虚というのがなければ仕事はできないというふうに思っております。うんうん、まあ、これをご理解いただけるような人がまあぜひ来ていただきたいなと思ってます、
うん、それは具体的にはどんなような人なんでしょう？
この住宅業界っていうのは嘘をつこうと思ったらいくらでもつける業界なんですね、うん、まあ、これだけやっぱり為替が変動して会社の利益のことを考えるとお客様を渡すものに手を抜いてしまったりしやすいかなというふうに考えています。ただ我々はずっと小売業でやってきて商札商売といって一度価格をつけたものについてはその価格で売るというポリシーを持っておりますし、今不動産業をやっていつつもそれは守らなきゃいけないというふうに思ってます。それはお客様の約束だからというふうに考えておりますので、まあ、そういったところを忘れずに働いていただける人、まあ、具体的な答えじゃないかもしれませんけど大切なことだと思っておりますので、まあ、それを伝え続けていきたいなと思ってます。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社オスカー JJ 取締役管理部門長藤谷源一郎さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週8月11日のゲストは 株式会社斉藤製作所代表取締役社長斉藤幸男さんです。お楽しみに。